茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 今月のゲストはプロインタビュアーにしてプロ書評家吉田豪さん。吉田豪さんの数ある取材経験の中で一番世間の注目を浴びてしまったのが、今から3年前に行った沢尻エリカインタビュー。そう、あの別に発言で注目を浴びる直前の取材でした。ピリピリした現場の中で行われたその取材をプロインタビュアー吉田豪はどのように構成したのか、さらに吉田豪流インタビューでしてはいけない盛り上がらない質問についても伺っていきます。今朝のキーワードは予定調和よりもリアル感。
もうこんな仕事絶対に受けたくなかったというふうに思ったことはありますかっていうのはいくつか何人かから来てるんですが、例えばアキラさんからもそうですね、話してるうちにいいところが一つも見つからなかったみたいな、最低みたいな。
現場がひどい空気になることはたまにあるわけですよ。
あ、そうですか。
異常な緊張感でとか、それはそれで全部面白いことになったに変換されますからね、そのまま出すっていうか、よくあるじゃないですか、盛り上がらないインタビューでも、記事にすると、なんかかっこ笑いがいっぱい入った、盛り上がってる風の記事に出したりとか、もしくは字の文がすごい多い、発言がたまに出るだけの感じで、うまいことまとめるじゃないですか、僕、そのままやるんですよ、嫌な空気になってるのも含めて。
はい、
読んでる方が胃が痛くなってほしいが僕のテーマで、そういう時は
面白いですね。
盛り上がってる時はそれをそのまま生かすし、そうじゃない時はそれをそのまま生かす。だから緊張感あるのが徐々に和解していく感じが出ればいいなとか、最後まで平行線ならそれはそれでよしとか。
そうですよ、人間は別に予定調和を楽しもうなんて思ってるわけじゃなくて、リアルをやっぱり体感したいと思ってるわけですよね。
そうです。
僕ね、沢尻エリカが、試写会で、で、その時に別にとか、なんともとか、不適されてたっていうことが問題視された時に、あの時に問題だったのは実はね、アナウンサーの側だったと思うんですよね。
お母さんもそう言って怒ってましたね、彼女の。
だってね、おかしいでしょ、なんか、まとめをまとめようとするわけですよ。予定中はに、
そうですね、
スタッフの皆さんにいろいろお菓子も作ったり、なんとかしたりするんですよね、とか。よくないよ。
実は僕もあれ取材してるからよくわかるんですけど、当然取材時にいろいろそのパンフ的なものを渡されるじゃないですか、そこに出てるエピソードなんですよ、クッキー配ったってのは。
そうなんですか。
だから、それを拾って何度も彼女に聞かれてたはずなんですよ。相当うんざりしてたはずなんですね。
いや、僕ね、ああいうインタビューしちゃ最低だなと思って。
特に、あれは本当に彼女側の事情はいくらでも語れるんですよ。
は
あ
は
あ、ぶっちゃけた話、僕はあれ映画も見たんですけど、まず映画が面白くないわけです。映画の見どころ聞かれると困るわけですよ、まず。彼女にしてみれば。見どころど、何ですか、どこですかって聞かれたら別人に流したりする
部分もある。正直ですね。
で、プラスあの時に、そのパブリシティで動ける人がいなかったんですよね。他に。だから彼女が、取材嫌いの彼女がものすごい数の取材を受ける羽目になってて。
もう繰り返し取材受けたんだ。
当然繰り返して同じ話を聞かれて、ただでさえ取材嫌いの彼女がうんざりしてた時期だった。フォローはできるんですよ、いっぱい。だからあの時の彼女のああいう行動に対しては僕はものすごいフォローしてるんですけど、ただあの時叩いてたマスコミがいきなり手のひら返しして明らかに後ろにスポンサーがついたからみたいな、あれが気持ち悪くてしょうがなくて。
本当そうですね。
突然彼女は悪い子ではないとか書き出してる記事が出て、いやちょっと待てと、そこまで言うのはおかしいぞって、悪い子ではあったっていう正直な悪いね、そういうね、僕も取材の時大変だったけれども、ただそこが面白かったから僕らは喜んでたわけで、
あれより前に
そこを否定してどうすんだよっていう、
あれより前に、吉田豪さんは沢尻エリカさんと
直前ですね、
直前に会ってんですか、
取材して、だから僕あの時に合計7紙ぐらいからコメント取材来ましたからね、ギリギリな時に取材した戦地から生きて帰ってきた人戦場カメラマン的な扱いになってよくぞ生きて帰られましたねみたいな、
あの沢尻エリカ試写会でとんでもないあんな感じだったんですかみたいな話を、
逆に言えば本当戦場カメラマンなんで、戦場だと分かってって言ってるわけですよ、こっちは。
バトル
事故にあったわけでも何でもなくて、いや全然でも大変だったんですけど、そこがいいんですよって、それ見たくて言ってるわけで、
そうです、そうです。
戦場カメラマンが戦場行ってもね、ひどい目に遭いましたって、あなたが言ってんだからって話なわけじゃないですか。当然ですよって。
いや、ほんとそうですよね。そこでね、僕は同業者としてね、非常に恥ずかしかったっていうかね、俺があの時に沢尻さんに話を聞くとして、沢尻さんがああいう風な態度の場合は、どうしたら来てるお客さんが面白がるのかなっていう視点に立つのに、なんかなだめすかそうとしてたんだ、 お前ごときになだめすかしできるわけねえだろうっていうね。
いや、強豪ですからね。
いや、そらそうですよ。
ものすごいいろいろ聞いてたんですよ。周りからの噂だけでもすごくて、だから会いに行ったんですよ。いかに手強かったかの話ばっか聞いてたんで、取材やらせてくれないぐらいの、始まってもまあ乗り気じゃない、まあ喧嘩腰みたいなの聞いてたんで、どこまでのもんなのかと思って会いに行ったんで、だからね、まあ考えて言っても大変だけど、本当取材嫌いだって聞いてたわけですね、取材嫌いだから合同取材でもものすごいひどい扱いされるとか、だからなんか取材とかね、どうですか、お好きですかって聞いた時に、いやでも別に仕事ですから嫌いって言ってくれればまだこっちとしては入るきっかけがあるわけですよ。それすら言わないですからね。プロですから当たり前ですみたいないや、あなた全然当たり前じゃないことやってましたあの時みたいなでもそこが面白いっていう。
確かに戦場に行くのにね、それは戦場カメラマンや何やら、
まあ、だ戦場がいかにすごいかを伝えるのが仕事なのは分かるわけですよ。
そうですよね、
当然。ただね、自分から言っといてね、そのひどい目にあったっていうのはおかしいっていうこと。
おかしい。いや、あのインタビューってそういうことですよね。
そうですね。
僕なんかも何度もあの、インタビューして、例えば田原総一郎さんなんか言われてそうでしたけども、田原さん、なんとかどうなんですかねって言ったら、どうなるも何もお前どう思うんだって言われてほとんどこっちが答えたら、そら、だからそういうバカがいるから困るんだって話で。
まあ、切り返したいと思いますよね。
で、それにまたこう食いついてって、でも、それは、聞いてる人にはとって面白いんですよ。
そうです。予定調和が崩れた瞬間って面白いです
よね。そう、面白いんですよ。それも一つの商品としてね。
そうです。
僕もそう思いながら、途中から、そうやって、あ、田原さんにちょっと若干こういじられて、いじめられてる俺ってのが面白いんだろうなっていうふうに思ったからいいんだけど、そこでなんか平らに収めようとかね、そういうのは絶対いけないなっていう。
だ僕だから例えば去年か一昨年ぐらいにキキキリンさん取材して、はいはい、まあ喧嘩腰だったわけですよ、ずっと。最高でしたよ。
あ、そうですか。
会うなりずっと、例えばその最初撮影から入ってカメラマンさんがすごい寄って撮ってたんですね、まず私ね、寄りの写真って嫌いなのよって言ってたんで、当然スタッフとしてフォローするじゃないですか、いや、キリンさんやっぱ寄りたくなる魅力ありますからねって言ったらあのね、冗談で言ってんじゃないのよが第一声ですからね。まあそこから嫌な空気になるよ。あれっていう。で、僕の本とかに相手のことを相手より知ってるとか僕に書いてあるわけですよ。あなたなんか相手のこと相手より知ってるらしいですけど、私のこともそうなのよね、まだそういう話出てないんですけどまだですかみたいなことをずっと言われるわけですよ、で当然僕はだから面白いことになったと思いながらずっと、まあ、2時間ぐらいインタビューしても、まだ佳境に入ってないんで休みましょうかみたいな感じなわけですね。だからそういう緊張感からどういうふうに着地するかっていうのをそのままなるべく活かしたくなるんですよ、はいはい。だからギクシャクしてる部分をなるべく使おうとするんですけど、編集の人とかもっと情報入れてくださいとか言ってくるんですよ、ええ、もう全部蹴って情報じゃないんですよ、これが面白いんですよつって
それは
エピソード入れるよりも、このヒリヒリした感じっていう、
わかりますね、そう。ただダメな編集者だったら、そういうところ全部削り取って、なんか今やってることとかね、今度の映画への試みとかね、意気込みとかね、よくね、番組でもあるんですよ、カンペ出されてね、せっかく全然関係ない話で面白いのに、意気込み、意気込みみたいなね、意気込みって書いたカンペ見せたりね、
まとめに入ってください、
そうそう、予定とかね、予定で意気込みなんだ、ネット見りゃ分かるだろうな、もうって、私は思ってるのに。
それが僕のテーマですよ。結局だからパブリシティの時に取材することが多いわけじゃないですか、当然パブリシティは飽きてるわけですよ、向こうは。
そうですよ。
それこそ映画監督であったりとか、それに、ね、大きくかかってる人じゃないと本気で宣伝しようと思わないですよね、役者とかのレベルだったらもうこの話いいよやった、まあ、ミュージシャンもそうだと思うんですよ、だからもういかに雑談で盛り上げて、で面白いからこれ見てみようかな聞いてみようかなになった方がいいわけなのに、なんかお互いローテンションに宣伝したところで誰も興味持たないですよ、そんな
そんな持たないですよ、何月何日なんとか公会堂とかね、そんな見れば分かるじゃないですかね、本当に興味があったらネットでも見ますよね、
バンドの人もね本当に毎回思うんですけど、どうですか今回の聞きどころはとか、なんで自分からそんなこと言わなきゃいけないんだと思うしなんかレコーディングのこぼれ話とかこぼれないじゃないですかそんなに
ねえ。
普通にあんたそれ以外で盛り上げてくれよって思いますからね。
いや本当そうですね最新刊は郷さんのポッドっていう、
はいはい、
照山もみさんと一緒にね、
ええ
吉田郷さん、
ええ、
吉田郷のサブカル こういう6と。
ひどいサブタイトルですけどね。今日の僕タイトルとか一切自分でつけてないのでね。
あ、そうですか、う
ん。本当にその辺もこだわりゼロですから、
ね。ああ、うん。リリー・フランキーさんとか、須藤元気さんとか、須藤橋博士とかね。清水美智子さんとか。
そして、今をときめくユーザーロックさんというね。
という、面々で、書いてますけども、まあ、私ぐらいの年になると、
ちっちゃいな
って感じでね。
老眼対策全然してないんで、
ね。いや、そう、老眼対策ないなと、うん。寝っ転がりながら結構読んだんですけどね、面白いですよ、はいはい。すごい面白いですね。これ、マイクシステムものすごいの使ってるんですけど、これいつ、ポッドキャストにこんなすごいのやってるんですか？
これはまた特殊なんですよ。ちょっとその、なんだ、レコーディングスタジオみたいなとこ持ってる会社がやってる番組なんで、
あ、そうですか。
スマップのレコーディングとか使ってるところ
です。そう。いや、だと、俺、このね、収録風景見てびっくりしましたもん。
金あんのかみたいな。ないですよって。
実は吉田豪ってものすごいんだと、豪邸の豪なんだと思って。
いやいや全然
全然、吉田豪ってのは本名ですか？
本名です、失敗したと思いますけどね。
すごいな、やっぱりなんか、豪傑の豪ですもんね。
まあ豪快さゼロでしたけどね、基本ね。
いや今はでもイメージとしてこう、髪の立ち方からないから、佇まいはやっぱり豪って感じがして、
いや昔は僕本当にね、名前負けし完全にしてましたからね。
え、そうですか？
基本流されて帰ってきてうちの姉ちゃんが敵を打つようなそんな感じだったんで逆でしたからね。
あ、でもどっかにそういう繊細さが相手のその痛む気持ちにこううまく染み入るというか、
うまいですね、まとめ
ができるというか。いやいやいやいやいやいや、あ、そうするとインタビュー受けるっていうね、まあ、今回みたいな場面も多いと思うんですけれども、
コメントとかも
受けるときはその聞き手についても若干調べたりなんかします？
もしますし、でもあれですね、やっぱこうインタビュアーやってるから気使いすぎちゃうんですよね。
相手が
こう聞こうとしてるんだろうみたいなことをどんどんどんどん余計に話すみたいな。
でこれで、ね、例えばこう、成立してるかなとか、そういうの気になりますよ、やっぱり
ね。時間とかいろいろ考えながら、ちょっとこの辺まとめ気味にした方がいい。
あ、でここで一山作って、で次回分に持ってこうとか。
余計なこと考えますよ、
結構。考えますね、そういうとこ若干ちょっとありますけどもね。
意外と大人なんですよ、無駄に。だからこういう豪快な人に惹かれるんです、惹かれるんですよ。
そういう、むちゃくちゃな人
に。大人なことを考えない人たちに。
ああ。
意外とちゃんとしちゃってるんですよね。
なるほどね。吉田豪さんがすっごくツージェントルマンであるってことはすごいよく分かりましたね、今回の話を伺って。
だからジェントルマン過ぎないようにしたいという。
なるほどね。
せめて身なりぐらいでも、
そういうふうに見えないように一生懸命ちょっと不良っぽくしなきゃいけないなってことですね。
バランス取らないといけない。
でも月例えば20本の連載とか、インタビュー、それからこれだけの仕込み、で時間はどうコントロールしてるんですか？
いや
ー、
ないですね。休みはまずないですよ。
休みはまずないですね、はい。で睡眠時間はどうしてるの？
寝れない時もありますけど、全く寝ないことはないですね。仮眠でなんとかしたりとかで。だからまあツイッターでいつ寝てるか分かんないって言われるのはそういう感じですよね。1、2時間睡眠を2、3セット取ったみたいな感じなんで、だから本当いつ寝てるか分かんないけど、そりゃってい
う。いや本当ですね、じゃあベッドにちゃんとこうお休みなさいでパジャマ着てって、正しく7、8時間ってことはあんまりない？
ないですね、そんなに。確かに椅子のまま寝ちゃうことも多いですし、なるべく横にはなりますけどね、でもそんなには寝ないですね。
はあ、いつまでこのまま突っ走れますかね。
いやー、ね、本当に元気なくなると弱いですからね。僕が今クイックジャパンで雑誌で連載してるのがサブカル40代うつ説っていう、そのサブカルやってる人は40代になると皆さんうつうつとしてくるっていう。僕は今年で40なんで、どういうことかというと、多分体力的に乗り切れたものが乗り切れなくなってきて弱っていくってことだと思うんで、なんとか頑張りたいと思いますけどね。
ああ、そうですか、サブカル40で落ち込んでる人も結構いますか？
みんな心は病みますね。
そう
でもこれ単純な話だと最近思ってきて、やっぱりこうね、サブカルの人ってほら夜中仕事して、昼の光あんまり日の光あんま浴びないし、運動しないしで、でもそれまでは若さでなんとかなったのが、ならなくなってくる時期だと思うんですよ。だからそのね、うつ的な人がカウンセリングよくされる、散歩でもした方がいい的なことですよね、
はいはい、
すごい単純なことだと思うんですよ。犬でも飼えみたいな、犬の散歩でもすれば治るんじゃないかみたいな。
そうですか、その40代に間もなく
到達する、今年です。
今は旬だってこと、じゃあ40代は旬じゃねえのかって、こういうことになるとまあ問題なんですが、まだまだ仕事、まあ、出版不況ですけれども、来そうですね。
まあ、マイペースでやらせていただきます。